今日の主題は天国に市民権を持つ者という主題です。そして与えられているテキストがヨハネの黙示録7章2節から4節9節から12節というふうになっておりますが、まずヨハネ黙示録というと普通はとっくみにくい聖書の文章、なんか機械な言葉が続いて、そして浮世離れした話がいっぱいあってですね、場合によっては機微が悪いというぐらいのものという受け止められ方をしています。でどっちかというとこれは敬遠されがちなものでありますけれども、それはどうしてそのように起こるかというと読み方に問題があるからだと思います。普通の文書と同じように読もうとするから何かわけわかんなくなってしまうんですね。私はヨハネ黙示録というのは文章に書かれたオラトリオ、オラトリオという表現が難しければ現代風に言えばミュージカルというふうに受け取った方がいい。文章に書かれていますから、それを書かれていることを中で想像していくわけです。まあ、私にとって一番こうデラックスな音楽のホールっていうのはサントリーホールぐらいしかないんですけども、他のところはあんまり行ったことないんですが、まあサントリーホールの特 A 席に座ってですね、そしてステージに向かって何て言いますか、オーケストラがあって後ろにも聖歌隊がいて、聖歌隊が前にも立っていて、そして照明、舞台が暗くなって、それから天使が登場する、いろいろなものが登場してくる。まあ、我々には奇怪な、ね、動物たちも登場してくるわけですが、それがそういうふうにこう自分で視覚的に中で想像してみていただく。そして音も想像してください。それから光も想像する。そうすると素晴らしいオラトリオだっていうことが分かってくるのですね。それはこのヨハネ黙示録の書かれた目的に沿ってるんです。この黙示録、ヨハネの黙示録っていうのは多分紀元90年代にこの長老ヨハネと呼ばれる人がエーゲ海に浮かんでいる島、このトルコの一番西の方をローマ時代にはローマの属州として、あの一帯をアジア州と呼んでたんですね。いわゆる小アジアのことです。その州都がちょうど真ん中頃にね、エフェソって言うんです。今はもう遺跡しか残ってないんですが、そのエフェソが中心で、そしてそのエフェソの沖にパトモス島っていうのがありまして、そこに、ヨハネが流されたんです。どうして流されたかっていうと、迫害によってです。つまり、その頃は、ローマ皇帝ドミティアヌスっていう皇帝、これは、まあ、言ってみるとちょっとおかしい皇帝、我々から言うとですね、自意識過剰。って言うんでしょうか。自分は神だと信じるようになったんです。で、自分に服従しないものは自分に反するもの。だから神に対する称号、クリストスっていう言葉、ギリシャ語でですね、自分はクリストスであると。だからローマ皇帝のことをカイザルって呼ぶわけですが、カイザル、クリストスっていう。これをみんなに唱えさせて、ところがクリスチャンはカエザルはクリストス、キリストではありません。キリストはただ一人、イエスのみです。だからイエススクリストス、これをひっくり返すわけにはいかないっていうふうになりますから、それは公然たるローマ皇帝に対する反抗になるわけです。ですから 十分迫害するに値する。そういう輩が増えるとローマのこの治安上も困るということで、不思議なんですけども小アジア一帯が非常に激しい迫害にあったようですね。ということは多分小アジア、あのエフェソを中心にして、このヨハネの黙示録は7つの教会があるわけです。その7つの教会に当てて書かれた。しかもその受け取り人たちはもう日々の激しい迫害のために戦々恐々としている。下手に外にも行けないっていうような具合にもう恐れに囚われている人たち。中には恐れのあまりにクリスチャンやめたっていう人もいたかもしれない。その人たちに向かってですね、いわばある種の暗号で、そしてしかも文章に書くしかないもんですから文章に書くわけですけども、中身はミュージカル仕立てで、そのミュージカル仕立てであるっていうことは私たちの感覚に訴えるわけですね。ですから私は本当にこのヨハネの黙示録は素晴らしいなというふうに思うのは、激励するときにはただまあパウロなんかの場合でも、まあ、激励、例えばヘブライ人への手紙っていうのは迫害の中に対する激励ですね。だからそれは言葉による激励なんですが、本当は魂、気持ちを揺り動かしてやるっていうのが一番の激励になるんです。頭の中で恐れるんじゃない恐れるんじゃないっていうんじゃなくて、感覚の上でそっかそっかってこう思わせる。それがヨハネの黙示録の構成ですから、ドラマ仕立て、第一幕第二幕ってこうなってるわけです。ですからお読みになるときにそれを想像して読んでいただきたい。今日のところはそういう意味では一節が今日は省かれているわけですが、大地の四隅に4人の天使が立っている。ですからちょうど4人ステージの上に天使がいてですね、そしてそこにもう一人の天使が生ける神の刻印を持って太陽の出る方角から昇ってくる。東からこう登場してきて、そして言うわけですね。そしてこの4人の天使というのは大地と海とを損なうことを許されている、いわば災いをもたらす天使なわけなんですが、その天使に大声で呼びかけてこう言った。我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは大地も海も木も損なってはならない。つまり救いが完成するまでは、その悲惨な悲劇ですね、滅亡ということを起こしてはならんと命令したと。そしてその次に、私は刻印をされた人々の数を聞いたというふうにして、そしていわゆるイスラエルの12部族の名前が挙がるんですけれども、この創世記にある十二部族の名前とこれとはちょっと合わないですね。そして、他の旧約では長男のルベンから始まるんですが、ルベンは二番目です。ユダ族が一番最初で、ユダ族の中からメシアが現れるっていうことですから、それで多分ユダ族が一番前になったんだろう。それからダン族っていうのはない。これは断族っていうのは偶像礼拝にふけったっていうためにどうも省いたんではないかと。そしてそこに新しく八節にはヨセフ族っていうのが入ってますね。これ十二部族の中にない名前ですが、問題はそれぞれの中から1万2000人っていう ですから合計12倍すると14万4000人という数になるわけですね。この14万4000人っていうのが物見の塔の人たちにとって非常に重要な数字なんです。彼らはこの14万4000人っていうのを限定された数だから、永遠の御国に入るのはこの刻印をされた14万4000人しかいないよと。 だからこれに入らないとあなたはもう滅びるんですよっていうふうに進めるんですね。しかしこれよく読んでいただくと、このその後ですね、9節には誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけって書いてある。で、聖書では数字は量を表すよりも質を表すということをいつも申しました。これはだから12×1000が1万2000ですね。これ無限大っていうことです。で、12っていうのは全世界を意味する。ね。そして、それがまた12倍。だから、無限に神は救う。一人も滅ぼすことなく救うっていう、それが趣旨なんですけども、いつの間にか読み違いして14万4000人しか。だから、私はそういう物見の塔の人はそのことをもし言ったら、もう相手にしないんですけども、もし言ったら言ってみたいなという気持ちがあるのは、あなたは天国の登録番号何番ですかって聞いてみたいですね。そういう、ちょっとおかしいのが流行って、特におかしい宗教っていうのは必ず終末を恐怖の時っていうふうに教えるんですが、聖書全体を通して言えることは、終末は恐怖と破滅の時ではなくて、完成と発表の時、すべてが明らかになる。だから救いの時、これがキリスト教信仰です。だからこの終わりの時が恐怖の時だっていうふうにして、宣教をする宗教団体は、これは私は間違った、自己の勢力拡大を図った宗教だというふうに思うんです。神は無限に救っていらっしゃる。もう天地創造の初めから神様は救おうとしていらっしゃる。だからその天国に入る資格を云々する宗教は、これは堕落した宗教なんだというふうに思うんですね。だから私たちは救われるっていうのはどういうことかというと、もうすでに神様は救ってくださってるんだっていうことに気づくっていうことが救われるってことです。救われてるのに気づいてないのが救われてないっていうだけのことであって、なんか特別な状態になるっていうことじゃないですね。神様がすでに救っていてくださるっていうことに気づいた、そっかって、なんて自分はジタバタしてたんだろうっていう、そこから自由が生まれてくるんですね。そして特にその最後のところが大事なんですが、大声でこう叫んだと。この救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆玉座長老たち、そして4つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し神を礼拝してこう言った。でその後にある言葉は全部賛美の言葉です。アーメン、そして閉じるのもアーメンっていう言葉、そして賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がいよいよ限りなく私たちの神にありますように。これ賛美ですって、神に対する賛美ですね。神の国は永遠の礼拝の場所であるって言った人がいます。だから第二大戦の前後に、活躍されたヘルムント・ティーリケっていう、まあ、20世紀の偉大な神学者の一人ですけれども、彼が主の祈りの公開の中でそう言ってんですね。神の国は永遠の礼拝の場所である。それは絶えざる神賛美の場所である。だから天国ってどんなところっていうふうに聞かれた時に、ほぼ間違いない返事の仕方は、賛美の満ちているところ、絶えざる神賛美の場所。だからそういう意味で私たちの礼拝も、これは天国を先取りしている天国の礼拝だと。特に賛美を通して私たちは天に召されている人、まあ11月の最初の日曜日を聖徒の日にするわけですが、本当は毎聖日天上にある聖徒と共に、そして天使たちと共に賛美の声を合わせているということを覚えておく必要があると思うんですね。ですから神が決定的に勝利してくださる、だから素晴らしいんだっていう、ありがとうございます、あなたは素晴らしい方ですっていう、その賛美に満ちるときに、私たちは不安から 目を離すことができるようになる。このティーリケ牧師はですね、その賛美によって不安を克服した人の話を説いています。第二次大戦中ですから、連合軍の空襲に明け暮れして、それで次か次に人が殺され、建物壊されるで、毎日のように空襲がある。これも私は神戸で経験しましたから、もう生きた心地はなかったですね。一機でも危ないっていう噂が飛んでくると、もう爆音が聞こえるだけで今日が死ぬ日かなんていうふうなね、そういう恐怖に追われてた時期を思い出すんですが、このある人は大変沈着で平静を持ってる。そしてその人に会うと人々がとても安心するっていう、そういう人。この人に、じゃあどうしてあなたそんなにみんな怖がってるのに、平安なのって聞いたら、この人が答えたんですね。空襲が激しく本当にひどくなった時には、私は神に祈ることをやめます。その代わり、神にただひたすら賛美を捧げるのです。これが私は天上のにつながるということの秘訣ですね。祈るっていうと、まだこちらが地上にいるっていう思いですが、賛美を捧げるっていうことにおいて、私たちは心は天上に一緒になるっていうことです。だから、そうすることによって、この人は恐るべき瞬間のいわば魔力を免れ、この死の恐怖の時を超えて永遠の広場を見、それに失せればこの恐怖の瞬間は素早く過ぎ去る、ほんの一瞬に過ぎない。